弟たち、あなた方自身が知っているように、私たちがそちらへ行ったことは無駄ではありませんでした。無駄ではなかったどころか、知っての通り、私たちは以前、フィリピで苦しめられ、恥ずかしめられたけれど、私たちの神に勇気づけられ、激しい祈祷の中で、あなた方に神の福音を語ったのです。それでは、神に勇気づけられたと題しまして、鈴木作先生の説明をお願いします。
信徒への手紙1の2章の始まりの部分を今ご一緒にお聞きしました。で、兄弟たちという呼び方から始まっています。でパウロはこの手紙で何度も兄弟たちというふうに呼びかけています。愛情に満ちたこの呼びかけは、イエス・キリストの十字架と復活によってあがなわれ、神の子とされ、イエス・キリストを長子とする家族とされたという深いメッセージも込んでいます。以前あるキリスト教学校の講師をしていました時に、その学校の先生が礼拝の時に生徒たちのことを愛する姉妹たちというふうに呼んで祈っていたことを思い出します。女子校だったからですけれども、生徒たちを姉妹たちというふうに呼んで祈ることができるというのは、心からキリストの贖いによって兄弟姉妹とされたという信仰に生きていなければ発することのできない言葉なのではないかなというふうに思わされたことがありました。で、私自身は生徒たちのことを子どもたちとか生徒たちというふうに呼ぶことはあっても、姉妹たちというふうに呼びかけることはしていないなというふうに思うんです。そしてそれはどこかで自分の方がこう、年齢はもちろんなんですけれども上なんだっていう意識というのがあって、私も同じ罪あるものであって、キリストにあって許されたものなんだという信仰を本当のところでは生きていないのかなというふうに考えたりしています。そんなふうに考えていきますと、パウロがテサロニケ教会の人たちに何度も兄弟たちというふうに呼びかけているというのは、パウロという人の謙遜さを表していると思いますし、またパウロ自身が教会の人たちとキリストにあって兄弟とされたということを感謝している、そういう姿も見えてきます。で、この呼びかけの後一節はこう続きます。兄弟たち、あなた方自身が知っているように、私たちがそちらへ行ったことは無駄ではありませんでした。で、教会の人たちにパウロたちがテサロニケを訪ねた時のことを思い起こさせようとしています。1章の9節のところには、彼ら自身が私たちについて言い広めているからですという言葉がありまして、彼ら自身、至る所のクリスチャンのことですが、その人たちがパウロたちの訪問を伝えていますという言葉がありました。そしてそれとこう対応するようにして、ここでは、至る所のクリスチャンも私たちの訪問を告げ知らせているけれども、あなたたちもそのことを当然知っているようにというふうなつながりになっています。で、そしてテサロニケ教会が何を知っているのか、具体的にパウロが思い起こさせているのは、この一節の終わりにありますように、テサロニケにパウロたちが言ったことは無駄ではなかったという、そういう言葉です。で、なぜそのことを念押しするかのようにここで言うのかというと、それを非難する人たちがいたからです。パウロたちがテサロニケに行ったのなんて何の意味もない、無駄だったんだ、あんなことは偽りなんだというふうに非難する人たちがいたからです。で、パウロはここでパウロ自身 や、あるいはそのパウロが行った宣教活動に対して投げつけられた非難に対して弁明しようとして語っています。ユダヤ人たちがパウロに投げつけたのは、あなたが語っていることは神から来たものじゃない、神からの真理ではないという言葉や、他のたくさんいる教師と同じで、あなたもこう聞き手からお金を巻き上げて自分に目を向けさせようとしているだけじゃないか、偽の教師なんじゃないかという非難があったようなんです。まあ、実際パウロが語る福音はイエス・キリストの十字架の福音であり復活でしたから、そんなのはおかしな教えなんだというふうに非難したと。でこうした非難に対してパウロは答えていくんですけれども、それは、まあ、パウロたち伝道者への非難というのが教会への非難になっていきますし、まあ、福音に対する非難となるということを危惧していたからではないかなというふうに思います。でここに無駄ではありませんでしたという言葉がありますけれども、この無駄っていう言葉について2つの読み方ができると言われています。で1つ目はこれが一般的だと思いますし、このスムーズな読み方だと思いますけれども、無駄ではなかった、すなわち私たちが福音を伝えたのだから、福音を伝えたのだから無駄なことではなかった、テサロニケに言ったことはという、そういう読み方です。でもう1つの読み方は、そのこの無駄って訳されている言葉には空っぽとか虚しいっていう意味があるんですね。それで、手ぶらとかですね。だからこの場合パウロたちの訪問福音宣教っていうのは手ぶらのままじゃなかった、福音を持っていったんだっていう、そういう見方です。私たちは空っぽではなかった、福音を携えていたのであって、他の偽の教師たちのように使命感もなく行き当たりばったりにこうただお金を儲ければいいみたいな、ただ自分たちに尊敬を集めればいいというふうなものではなかったということを言っているという理解です。でもどちらの読み方もあり得ると思いますけれども、いずれにしても福音を伝えたんだから無駄でなかった、福音を携えていたんだから手ぶらじゃなかった、空のままで空っぽじゃなかったという、両方とも福音の豊かさを語っているというふうに言えると思います。福音を伝えることは無駄にはならない、また虚しいものではない、この両方のことを受け止めることができたらいいのではないかと思います。さらにこの無駄ではなかった、虚しくはなかった、空っぽじゃなかったという言葉は、過去においてそうであったのと同様に今もそうだという動詞が使われています。それはパウロがこれを伝えている時点ではテサロニケ教会が、成立してしばらくしてからなんですけれども、その時点を表していたんですが、今現代を生きる私たちに対しても語りかけられているメッセージです。福音を伝えていることは無駄ではなかったし今も無駄ではありません。福音を持っているのだから空ではないし手ぶらでもないし今も虚しいものではないという、そういうパウロの励ましの声がここから聞こえています。私たちは成果を求める社会の中に来ていて、結果を出すようにということで、時折そうしたものの考え方見方を教会や伝道の働きにも踏襲してしまうということがあります。けれども福音を語ること、福音が伝えられることは無駄にはならない、そのことをここから受け止めたいと思います。そして教会はこの福音を伝えるということ、それが無駄ではないと語りかけられている基準をぶれることなく持つことを許されている幸いの群れなんだなということも改めて思います。で2節のところに行きますと、無駄ではなかったどころか知っての通りという言葉が出てきます。無駄ではなかったどころか知っての通り、私たちは以前 フィリピで苦しめられ恥ずかしめられたけれどもというふうになってきます。あなた方が知っているように、私たちは以前フィリピで苦しみ恥ずかしめを経験したのでしたというふうに言っています。で、おそらくパウルたちはテサロニケに来る前に、私たちはフィリピでこんな経験をしたんだということを教会の人たちに語ってただと思います。それで教会の人たちはパウロたちの受けた苦しみや恥ずかしめについてよく知っていたわけです。で、フィリピでどんなことがあったのかを少し見てみます。使徒言行録の16章です。新約聖書の244ページですが、使徒言行録の16章に、があります。そして、245ページですが、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいというマケドニア人の幻を見てパウロたちが出発したと。そして11節ですが、フィリピ11節以下11節から15節のところを見ますと、フィリピに到着して14節にありますが、神をあがめるリディアという人が登場しまして、そしてこの人がパウロの話を注意深く聞いていて、そして、家族と一緒に洗礼を受けたというふうに記されています。で、これはこの人がフィリピ教会のメンバーになっていくという喜ばしい出来事です。で、その後ですが16節からが問題でして、占いの霊に取り憑かれている女奴隷という人が出てきます。で、この、16節にありますが、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。で、この人の霊をこの人から追い出したというのが18節です。そうしますと19節にありますように、この女の人の主人たちが金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ役人に引き渡すために広場へ引き立てていったというふうになります。やはりこの女の人を利用してお金儲けをしていた人々によってパウロとシラスが訴えられたと。そして22節を見ますと、群衆も一緒になって2人を責め立てたので高官たちは2人の衣服を剥ぎ取り鞭で打てと命じた。そして何度も鞭で打ってから2人を牢に投げ込み、看守に厳重に見張るように命じたというふうにあります。つまり、衣服を剥ぎ取られて鞭で打たれて投獄されたというわけです。で、その後獄中でパウロとシラスは賛美の歌を歌ってまた祈って過ごしているんですけども、そして看守が、家族と一緒にやはり洗礼を受けるという出来事が起こりまして、フィリピンの伝道というのは喜びの出来事もあるわけですが、その背後でパウロたちの体の傷、そして心の傷というのも見えてくるような16章だというふうに思います。で、ここはさらっと書いてありますけれども、おそらくパウロたちの、傷というのは非常に大きくて、パウロたちが経験した苦しみ、あるいは恥ずかしめというのは非常に重いものだったのではないかと想像されます。で、恥ずかしめられたということと苦しめられたということが2つ出てくるんですけど、同じことを指しているのか別のこととして言われているのかちょっと判断するのが難しいんですけれども、服を剥ぎ取られたりとか、それから鞭で打たれたりとか、牢屋に入れられて足かせをはめられるというような出来事が恥ずかしめを表しているというふうに言うことは可能だなというふうに思います。で、マケドニア州に渡ってきて私たちに助けてくださいっていう 願いによって、まあ、聖霊に導かれてフィリピに向かって伝道したパウロたちが、まあ、こういう経験をしたということで、フィリピでのこの経験っていうのは、これから始まっていく伝道の困難さというのを予想させるものになりましたけれども、パウロたちは、使命に燃えて、そして次の町であるテサロニケへとやってきます。そして予想通りといいますか、テサロニケでも反パウロですね、ユダヤ人からパウロに反対する人たちによって、まあ、暴動を起こされるということが起こります。でもしパウロが、自分たちをこう崇めさせるための伝道をしていたのなら、またお金を巻き上げるために少し自分に得になるように、ちょっといいことを言って教えるというふうな教師であったのなら、こういう苦しみや侮辱、また危険を犯してまで伝道するっていうふうにならなかったというふうに思います。自分の利益を得るために活動しながら、少し目新しい教えを皆に語って自分の信奉者を増やすような教師でなかったということが本当に明らかになっています。もし自分がこういう目に遭っていたらどうだっただろうかというふうに想像します。でそれを考えますときに、パウロたちの忍耐強さ、ね、強い精神力やその信仰っていうものに本当に驚かされます。こういう経験をしながらもなお衰えることのない伝道心っていうのは一体どういうものなんだろうなっていうふうに思いますし、パウロたちをそうさせる力っていうのはどこから来るんだろうというふうにも思います。で実際パウロたちは特別忍耐強い、特別信仰深い人だったという理解は可能だと思いますし、また実際そうだったんだろうというふうに思いますけれども、パウロはこのテサロニケの信者の手紙1のところで苦しみに遭ってきたというふうに言うんですけれども、それは自分たちのそういう信仰深さとか忍耐強さを伝えたいからじゃないというふうに思うんです。パウロたちをそうさせたものは何なのか、この不屈の精神をどこからそれを与えられているのか、何によってこの宣教は行われているのか、なぜ苦しみや侮辱にここまで屈しないのか、そういうことに目を向けさせるためにパウロはここで今日の聖書の箇所で、私たちは苦しめられた、恥ずかしめられたけれどもっていうふうに語っているんだというふうに思います。私たちもなぜパウロがそうなのか、パウロをそうさせたもの、パウロを支えたものは何なのかということに目を向けるように招かれています。でそのことを考える上で鍵になるのが2節の後半ですが、私たちの神に勇気づけられ、激しい苦闘の中であなた方に神の福音を語ったのでしたという言葉があります。でこの神に勇気づけられて、そして語るというこの言葉はもともとは一つの言葉で、公に自由に語る、だからそういう言葉なんです。ところが、そこに言うっていう言葉が加わって語る勇気を得るという意味になっています。とても珍しい言葉で、あまりパウロも使ってないというふうに言われていますけれども、ここは、要するに勇気を与えられ、語る勇気を与えられたんだというふうに言ってるんですね。ですからパウロが自分の内側に隠されている能力とか自分の内に宿っている自信によって述べ伝えていたわけではないということがわかります。パウロを支えていたのは、また励ましていたのは、神様から与えられる勇気だったというんです。私は神様から勇気を与えていただいて、そして公に福 福音を伝えることができたというふうにパウロは言います。激しい苦闘があったけれども、私たちは神様から勇気を与えられた、神様に勇気づけられたというふうに言います。そしてパウロが語ったのは神の福音なんだというふうにも2節に言われていました。神様から出て、神様がそれによって民を救い、神様の国を実現してくださるという良い知らせ、それを語ったよというふうに言っています。パウロを強い伝道者にしたものは神様の支えの御手であり、神様の救いの御業でした。テサロニケ伝道において神様ご自身が大いに働いたんだということをパウロはここで証ししています。福音を述べ伝えるときに、神様は私たちを勇気づけてくださって、語ることを許してくださったんだということが、パウロが教会の人たちに伝えたいことです。そしてそれが今の私たちに対しても語られている言葉です。私たちはどんなに弱くても、また小さくても、神様の福音を述べ伝えるときには、どのような環境の中でも神様が語らせてくださるんだ、神様が勇気を与えてくださるんだということを信じて、またその力を祈り求めて歩みたいというふうに思います。教会の働きの中心である神様の福音を述べ伝える技、また福音により頼んで生きる生活というものを、神様が無駄にはなさらないんだと、そして受け取ってくださるんだと語られています。勇気を持って語るように、また生きるように招かれています。聖霊の導きを与えてくださることを信じて歩み出したいというふうに思います。お祈りをしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、日曜日 CS の礼拝を捧げし、また主日の礼拝を捧げすることを許されました。主日の礼拝では、主の祈りの私たちの負い目を許してくださいという御言葉を聞きました。私たちがイエスキリストの十字架の恵みによって罪を許されて、互いに許し合いつつ歩む幸いを与えられていますことを本当に感謝をいたします。午後の時も守られて、この夕べに共に御礼拝をお捧げすることができ、感謝をいたします。言葉を通してパウロが語っている言葉を聞きました。福音を伝えることが無駄ではなかったと確信を持って語るパウロの姿を通して、私たちがここで生きていること、福音を与えられていること、福音に生かされていることも、また神様によって無駄なものではないとお示しいただいて感謝をいたします。またパウロが勇気を与えられて福音を語りましたように、私たちも神様から勇気を与えられて、勇気づけられて、今の時を生きるように招かれていますこと感謝いたします。弱くされている時に、また本当に崩れそうな時に、神様が私たちを勇気づけてくださり、聖霊の導きによって福音を語らせ、また福音に生きるように招いてくださっています。どうかこの幸いをたくさんの人たちと共に味わいつつ、終わりの日に向かって歩んでいくことができますようお導きください。教会に連なるお一人お一人をあなたが御手のうちに置いてくださり、この夕べの時もお支えくださいますよう、新しい習慣を御言葉によって慰められ励まされ、聖霊のお力によって歩み出すことができますようお導きください。感謝して主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。